81.3 FM.
J-Wave. Jam the planet.
Jam the planet. News to the table.
J-Wave Jam the planet. 堀潤がお届けしています。今日の最新ニュースにフォーカスするニュース to the table。アメリカのバイデン大統領は24日、中国系動画投稿アプリ TikTok についてアメリカでの配信禁止を可能にする法案に署名し成立しました。そして EU ヨーロッパ連合が未成年に対する中毒性のリスクがあるとして調査を始めたことを受け、24日 TikTok の運営会社が一部サービスの停止を発表。今夜は TikTok をめぐる動きについて IT ジャーナリスト三上洋さんに伺います。三上さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、アメリカで TikTok 禁止法案が成立、まあ、事前のいろんな議論の中では、まあ、下院ですからね、まあ、上院だとさすがにそれはとか言われてましたけれども、はい、まあ、大統領がサインをすると、はい、ただですよ、バイデン大統領の選挙陣営は大統領選に向けて TikTok の使用を継続する方針だということで、はいはい、いろいろ思惑交錯しています。まず三上さんはどうご覧になってますか？
はい、まあ、下院ではスピード成立をして、はい、上院ではですね、やっぱり表現の自由の問題があるだろう、うん、それから TikTok だけやり玉に上げてもしょうがなくて、他のアプリや他のサービスも含めた法案作るべきじゃないっていう指摘もあって、時間かかると予想されてたんですね。でも今回ですね、今回のこの法律っていうのは実は包括法案でして、はい、いろんな法案をセットにして成立してるんですね、うん、でこの法案の中に実はこの TikTok 禁止法案とは別にですね、敵対国からのアメリカ人データ保護法っていうのを入れました、うん、これは別の法律なんですが、ロシア、中国、イラン、北朝鮮、こういうところの企業やサービス、これがアメリカ人のデータを勝手に持ってっちゃいかんよという法律を立てたので、うん、あ、これとセットであれば別に TikTok 禁止法は通ってもよしと上院議員が判断をして通ったと、うん、でバイデン大統領はもともと署名すると言ってましたので、そんなわけで意外にも早く通っちゃったという状況だと思いますね。
まあ、実際にまあ当初その運営会社そのものがまあ中国から切り離される形で独立した米国企業になるのであればなど様々言われていましたけれども、本当のところとしてこの TikTok がまああの情報収集の機能を持っていて中国本土に送られている可能性っていうのは三上さんはどのように考えていらっしゃいますか？はい、
今現在 TikTok が組織として中国に情報を渡してるかというと、私はそれはないと思います、うん、そうではなくて、まあ、過去にまずいくつか事件があったんですね。例えばアメリカの雑誌記者の位置情報を TikTok の社員が監視をしていたみたいな事件がありました、うん、それから TikTok に入っている内蔵ブラウザ、ここに入力されたデータはTikTok 側が取れるということは分かっています、うん、まあ、これらから警戒されていたんですが、まあ、これはですね、社員の内部不正であったり、もしくはアプリの入力っていうのは他のアプリもやってるんで特段問題はないと。なので今現在の問題はないんです。ただ、うん、究極的には中国の法律が問題です。国家情報法という法律があって、ええ、まあ、この法律はですね、中国の企業に対して、うん、まあ、政府が要求をすればデータを提出して情報活動に協力しなくちゃいけないという法律なんですね、うん、まあ、なので中国のサービスである限りずっとこれが付きまとう、だから TikTok もやっぱり問題ではないかという指摘ですね。
実際 TikTok 側は法廷で争う意向だということで、まあ、このあと法廷闘争も長引くのかなと思いますが、そのあたりは三上さんどう見てますか、はい、TikTok はどの程度まで対抗策に打ち出るのか。
はい、実はもうすでに TikTok 側が主張するのはですね、現在の企業が中国資本ではないと言ってるんですよ、うん、でもこれは若干問題がある発言なんですが、まあ、確かに株主は投資グループなので関係がないと言っている、うん、でまた現在表現の自由でこの TikTok 禁止法案が問題だとしている人たちもいるので、これ結構長引くんじゃないかなと思います、うんうんうん、ただもうここまで成立してしまいましたので、まあ、これは まあ、バイトダンス TikTok の親会社バイトダンスとしてはもう諦めるか、それとも売るかって選択肢です。ただ売るっていう選択肢は現実的じゃないでしょうから、まあ、徹底的に抗戦する、それまでは時間を稼ぐというやり方だと思いますね。
そうですよね、まあ、何も今の市場が、まあ、欧米だけではなくて逆にブリックスをはじめとした世界の市場を見たときに人口規模などを見てみても欧米ではないアライアンスの方が実は言うと規模として大きかったりしますからね。これで何か TikTok 全体が大きく左右されることになるのかというと、僕はもっと俯瞰して見てみると、デカップリングが進むだけという感じはしました。一方でただとは言ってもこれだけ、まあ、日本も含めてですけれども TikTok っていろんなところに浸透しているじゃないですか。アメリカもまあ大統領選なども控えている中、はい、どう影響が出てくるのか、このあたりの見通しはいかがですか。はい、
まあ、まず企業としてのプロモーションがしにくくなるでしょうというところはありますね。選挙でも各議員さん各政党が使っている状態ですから、はい、やっぱりそこは結構大きいと。もう一つ心配なのが、心配というか悪影響がありそうなのが、若者の反発です。アメリカはですねもうすでに TikTok 8000万人ぐらいユーザーがいると言われていて、まあ、ほとんどが10代20代、そうなるとなんで禁止するのという意見が出てですね、そうなると若干もしかしたら、選挙にも影響が出てくるかなという気もいたしております。
一方ヨーロッパですが、未成年に対する中毒性のリスクに対する調査を受けて TikTok 側が一部サービスを停止、これは具体的にどういった動きとして考えておけばいいですか。
はい、フランスとスペインでですね TikTok の報酬プログラムっていうのをスタートさせたんですね。まあ、これはですね見てる側がいいねをしたり友達を招待するとポイントがもらえると、でそのポイントを配信者に投げ銭で送れるというシステムなんです。まあ、つまり見てる側リスナーが稼げるというアプリなんです。でこれは確かに私が聞いてもこれ10代20代が夢中になっちゃうねと
本当ですね。
今ですら TikTok はですねあの巧妙な表示の仕方で熱中しちゃうので、さらに熱中しちゃう、こう依存が進むよね、そういう問題があると指摘されて、まあ、一時的に止めなさいという命令が出て、バイトダンスは従って止めたという形になります。
まあ、あのジャーナリズム領域で言っても実はこれまでも話題に上ることたびたびで、ロシア・ウクライナの戦争が始まった時に国境なき記者団が、このアルゴリズムは極めてロシア側に優位になるように仕組まれている可能性が高いので、 TikTok 側はやっぱりフェアな状況を作るようにアルゴリズム見直すべきだとか、そうしたこう指摘をして TikTok 側もアルゴリズム見直しましたなど言ってたものの、まあ結局抜本的な改善に結びつかなかったじゃないかとか、なんかいろいろこう情報の観点で言ってもどういうこうメカニズムで何が恣意的に運用されているのかされてないのかっていうのはまだわからないなというところもあったりして、この辺って三上さんどうご覧になってますか。
TikTok のアルゴリズムは本当に巧妙 で、
あ、そうですか。
その動画をですね、半分以上見たら興味があると判断して同様のものを出してくるっていうやり方をするんですよ。まあ、ですので例えば自分が興味のない動画であってもびっくりして見ちゃうと、それと同じようなものがずっと出続ける、つまり、自分の深層心理みたいなところをうまく疲れると洗脳的な動画がずっと続いちゃうっていうことがあるんですね。これはあのショート動画ゆえのアルゴリズムで、これはなんかこう思想を一方的にこう動かそうとする国家からすると非常にいいもの、まあ、悪用できるツールと言えるのかもしれない。
確かにそうですよね。台湾を取材した時もウクライナを取材した時に関しても関連した国家を取材した時もやっぱり TikTok が一つこう情報戦の舞台になっているというところはありました。まあ、あの人事のように見ている日本ですけど、おいおいというツッコミもいろいろ入るでしょう。政治家の中にはいち早くや TikTok 使えませんというのはありましたけども、マスメディアも含めてもう日本は TikTok かなり利用してます。このあたり影響いかがですか。
はい、まあ、日本でですねその特定のアプリを禁止するような法律っていうのはちょっと成立しにくいと思うので、まあ、日本がすぐ法、禁止ということはないと思います。ただ例えば政府職員なりが、まあ、使わないのに、はい、ようにというガイドラインを出していくということは、まあ、考えられると思います。まあ、日本の場合どちらかというと若年層若者への依存っていうことをですね TikTok は問題になってきてますので、 まあ、そこの部分のですね、青少年保護というところを TikTok 側にはですね、きちんと日本でやっていただきたいという思いはあります。
こうしたニュース見ていると、中国企業がという主語で語られること多いんですけれども、12、3年ぐらい前に一生懸命みんなで署名をした案件が、米国政府が Google とか Twitter とかプラットフォーマーに対して情報を出せと言われたら、情報を出さざるを得ないというような状況に対して反対の声を上げませんかってプラットフォーム側がこうしている、そんな動きもありましたよね、かつて。なの で、
ね、はい、
これは決してその国家と SNS の関係っていうのは中国だけの問題ではないのではってこともちょっと感じたりするんですけど、この辺ってどうですか？
そう思います。ここのところ、例えば投資詐欺の問題だったり、はい、Google マップの問題だったり、グローバル IT 企業がやってることと国家の思惑、国家の国民ベースの話とですね、ぶつかってるんですよ。
うん、
ですので、巨大な SNS サービス、国境をまたぐ SNS のサービスと、どうも国の法律っていうのが常にぶつかって問題を起こしてるって印象があります。
ありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。
ありがとうございました。
今夜のニュース・トゥ・ザ・テーブル、アメリカで禁止法案が成立、ヨーロッパで一部サービスを停止することが発表された TikTok をめぐる動きについて、 IT ジャーナリスト三上洋さんに伺いました。
J-WAVE Jam the Planet